14ページお知らせプラス町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。高齢者や子どもたちの心身を守りましょう。虐待かなと思ったら相談を。地域包括支援センターでは高齢者虐待防止の支援を行っています。虐待への悪循環を止めましょう。虐待を防ぐためには第三者が介入するなどして虐待に至る悪循環を止めることが必要です。虐待に気づいたり虐待かもしれないと思ったりした人は地域包括支援センターまでご連絡ください。こんな時は相談、通報を。次のような状況では介護者に精神的、身体的な負担がかかりやすくなります。悩み事がある、ちょっとでもおかしいと思ったことがある、そんな時はまず相談、通報を。介護の負担を一人で抱えている、身近に頼れる家族がいない、経済的に困窮している、認知症の高齢者を介護している、介護者に疾病や障害がある、近所付き合いがない、高齢者虐待相談窓口町地域包括支援センター、電話 34-2104。 高齢者虐待ってどんなこと？高齢者の虐待とは、家族など介護している人、または介護施設で働く人などによる次の5つの行為を言います。身体的虐待、叩く、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる、ベッドに縛りつけたり、意図的に薬を過剰に与えたりするなど。心理的虐待、排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる、子供扱いする、怒鳴る、罵る、悪口を言う、無視するなど。介護、世話の放棄、放任、空腹、脱水、栄養失調状態のままにする、ゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させるなど。性的虐待、懲罰的に下半身を裸にして放置する、本人との間で合意をなされていないあらゆる形態の性的な行為、またはその強要をするなど。経済的虐待、高齢者本人のお金を必要な額渡さない、使わせない、高齢者本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思、利益に反して使用するなど。15ページ。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待とは、親や保護者によってなされる子どもの心身を傷つけ、健やかな成長発達を損なう行為です。子どもの安全が守られていない状態であれば、それは虐待です。一人でも多くの人たちに児童虐待防止に関心を持ってもらい、子どもたちの笑顔を守るために、一人一人に何ができるのかを考える機会にしましょう。問い合わせ、子ども未来課総合相談係、電話 33-9095。 体罰、暴言によらない子育てを。子どもへの体罰などのない社会を実現しましょう。児童相談所への児童虐待の相談対応件数は増加の一途をたどっています。中には保護者がしつけと称して暴力、虐待を行い死亡に至ったものもあります。体罰などによる悪循環、叩いたり怒鳴ったりすると一時的に言うことを聞くかもしれません。しかしこれはどうしたらよいのかを考えたり学んでいるわけではありません。また自分も周りに対して同じように振る舞ってよいと 子どもが学ぶきっかけにもなり得ます。子どもが保護者に恐怖心などを抱くと、信頼関係を築きにくくなり、悩みや相談、心配事を打ち明けることが難しくなる場合があります。子どもが安心できる場であるはずの家庭が自分の居場所であると感じられなくなり、対人関係のトラブルや非行など別の大きな問題に発展してしまう可能性があります。具体的な工夫を考えてみましょう。1、子どもとの関わりの工夫。子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう。子どもの年齢や成長、発達の状況によってできることとできないことがあります。大人に言われていることが理解できず、結果として言うことを聞かない子と見えることもあります。注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけてみましょう。肯定文でわかりやすく落ち着いた声で伝えると子どもに伝わりやすくなります。2、保護者自身の工夫。子どものことが原因なのか、自分の体調の悪さや忙しさなど自身のことが関係しているのかを振り返ってみると、気持ちが少し落ち着くことがあるかもしれません。ストレスの解消につながりそうな自分なりの工夫を見つけられると良いでしょう。時には保護者自身が休むことも大切です。周囲の力を借りると解決することもあります。勇気を持って SOS を出しましょう。虐待と思ったらすぐに連絡を。虐待かどうか確信がなくても、ためらわず次の連絡先へ連絡してください。虐待の事実がなかったとしても責任を問われることはありません。児童虐待に関する連絡先、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、超子ども未来課総合相談係、電話 33-9095、 24時間365日、県中央子ども家庭相談センター、074226-3788、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早くお近くの児童相談所につながります。保護者の人へ、一人で悩まないで。子育て中の悩みや不安が児童虐待につながってしまうこともあります。そんな時はぜひご相談ください。相談は窓口や電話、訪問も可能です。保健師、助産師、保育士、社会福祉士などが対応します。いつでも相談してください。相談先、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分。超子ども未来課総合相談係、電話 33-9095、 保健センター内、超子ども未来課子育て相談係 33-9035、 月曜から土曜日午前9時から午後5時、日曜日、祝日、夜間午後5時15分から翌日午前8時30分。児童家庭支援センターアスカ、44-5800、月曜から金曜、日曜日、午前9時から午後6時。児童家庭支援センター天理、074363-8162。
16ページ。徴収率の向上と滞納の縮減のため、11月12月は奈良県下一斉滞納整理強化月間です。町では 超県民税や固定資産税、国民保険税などの徴収率の向上と滞納の縮減を図るため、県及び県内市町村と連携し、11月、12月を一斉滞納整理強化期間としています。期間中、広報による納税推進、滞納者に対する催告の強化、預金や給与などの差し押さえ、捜索による滞納処分の強化など、さまざまな徴収対策に取り組みます。滞納整理強化期間の取り組み、一斉催告、差し押さえなど滞納処分の強化。1、滞納。2、督促催告。3、財産調査。4、捜索差し押さえ。5、購買取り立て。6、官能停止。税金は皆さんの暮らしを支える貴重な財源。この機会に納め忘れがないか確認しましょう。税金の納付相談窓口。税金の種類により、超税務課か県税事務所のどちらかになります。納税通知書などで確認の上、お問い合わせください。11月11日から17日は、税を考える週間。令和3年度の税を考える週間は、暮らしを支える税をテーマとして、租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくための取り組みを紹介しています。国税庁ホームページによる広報。国税庁ホームページ内に、暮らしを支える税をテーマとした特設ページを設け、国税庁の各種取り組みについて紹介しています。国税庁ホームページの QR コードがあります。SNS を利用した広報、YouTube の国税庁動画チャンネルや、国税庁ホームページのインターネット番組、ウェブタックス TV の新着情報などをツイッターで発信しています。国税庁の取り組み、年末調整用アプリ、年長ソフトの提供や、スマホ申告、キャッシュレス納付、AI、人工知能を活用した税務相談、税務相談チャットボットなど、デジタル化を進めています。税務課、債権回収係、電話 33-8210。田原本町と奈良県による採用共同試験、奈良県市町村土木職員採用共同試験、試験日第一次筆記試験、12月5日日曜、試験会場、奈良県奈良総合庁舎または奈良県自治研修所、試験科目教養土木専門試験、対象一種、平成4年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人。試験案内は県ホームページからダウンロード、または町役場人事課、警察署、県人事委員会事務局、県庁人事課、県内各総合庁舎などで配布しています。県ホームページの QR コードがあります。申し込み、インターネットで11月2日火曜午前9時から19日金曜正午まで。問い合わせ、県人事委員会事務局、電話0742-20の 4430朝食院任用試験委員会事務局34-205617ページ認定 NPO 法人お寺おやつクラブの事業支援のためふるさと納税型クラウドファンディングを行います。お寺おやつクラブのお裾分け事業を支援するため全国から寄付金を募集します。寄付金募集期間10月1日金曜から12月31日金曜。詳細は QR コードからご覧ください。 QR コードがあります。ふるさと納税型クラウドファンディングとはふるさと納税の寄付金の使い道をより具体的にプロジェクト化しそのプロジェクトに共感していただいた人から寄付を募る仕組みです。寄付に対し返礼品はありませんが税金の控除を受けることができます。プロジェクト成功に向けて皆さんのご協力をよろしくお願いします。クラウドファンディングのプロジェクト内容、歳末助け合いとして全国のお困りの一人親家庭や地域の貧困支援団体などへお裾分け活動を行います。寄付金はお裾分け事業にかかる配送費や消耗品費をはじめとした運営費に活用いたします。お寺おやつクラブのお裾分け事業とは田原本町を拠点に全国規模で活動しているお寺おやつクラブがお寺にお供えされるさまざまなお供えを仏様からのお下がりとして頂戴し子どもをサポートする支援団体の協力のもと経済的に困難な状況にあるご家庭へお裾分けする活動です。町とお寺おやつクラブは一人親家庭への支援に関する協定を結んでいます。子ども未来課総合相談係電話 33-9095 所得税及び住民税の社会保険料控除の対象となります。社会保険料、国民年金保険料控除証明書が送付されます。国民年金保険料は納付した全額が所得税及び住民税の社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには年末調整や確定申告を行うときに領収証書や社会保険料、国民年金保険料控除証明書など保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要となります。控除対象、その年の1月から12月までに納められた保険料の全額、過去の年度分や追納された保険料も含まれます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付されている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。日本年金機構から社会保険料、国民年金保険料控除証明書が送付されます。町役場で再発行などはできません。証明書の送付時期、11月上旬に送付、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人、翌年2月上旬に送付、10月1日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付した人、問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004 ナビダイヤル なお、050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525。受付時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後7時。第2土曜日、午前9時30分から午後4時。ただし、祝日、第2土曜日を除く12月29日から1月3日はご利用いただけません。桜井年金事務所、電話 42-0033。 住民保険課、国保医療、年金係 34-2097。 18ページ、学童保育の入所申請。申し込みは12月1日水曜から令和4年度の学童保育の入所申請を受け付けます。学童保育所について、学童保育所名、開所場所、定員の順です。東小学校学童保育所、東小学校北館、40人。北小学校学童保育所、北小学校体育館ミーティングルーム、50人。田原本小学校学童保育所、田原本小学校新館、120人。南小学校学童保育所、南小学校北館、80人。平野小学校学童保育所、平野小学校南館、90人。対象、昼間保護者が常時不在である家庭の小学1年生から6年生の児童。申し込み、子ども未来課または町ホームページ掲載の学童保育所入所申請書に必要事項を記入し、就労証明書などを添えて、12月1日水曜から14日火曜に次の申し込み先へ、土曜日曜日を除く。新規の場合、子ども未来課子ども支援係、電話 33-9036。 今年度から継続、所属の学童保育所。なお、各学童保育所の定員を超える申し込みがあった場合は、入所保留になる可能性があります。学童保育所概要の町ホームページの QR コードがあります。民間学童保育所元キッズ宮古への入所の相談やお問い合わせ、社会福祉法人愛和会元キッズ宮古、電話 070-4083-2215。 月曜から金曜日午後1時から6時。子ども未来課子ども支援係、電話 33-9036。親子でも参加できます。スケートボードスクール第3期。初心者から安全にスケートボードをスタートするためのスクールです。スケートボードに乗るバランス感覚や体の動かし方を覚えることができます。県ローラースポーツ連盟の担当者が講師を務めます。親子で参加いただくことも可能です。道具のレンタルもしています。対象年齢4歳から大人まで、定員各10人。申し込み期間12月4日土曜から12日日曜午前9時から午後5時。申し込み方法、中央体育館窓口で申し込みください。電話ファックスでの申し込みはできません。スケートボードスクール 日程、土曜日開催のスクール番号は1から3。1、午前9時から10時。2、午後1時から2時。3、午後4時から5時。スクール番号1から3の令和4年の日程は1月8日、15日、22日、2月5日、12日、19日、3月5日、12日、19日。日曜日開催のスクール番号は4から6、4、午前9時から10時、5、午後1時から2時、6、午後4時から5時。スクール番号4から6の日程は1月9日、16日、23日、2月6日、13日、20日、3月6日、13日、20日。注意、毎週同じ曜日、時間に参加してください。悪天候や主催者の都合により、中止になる場合があります。開始時刻に遅れた場合は、講習を受けられません。料金、町内在住者、大和まほろば広域定住自立圏内市町村在住者、天理市川西町、三宅町、山添村在住者、受講料2000円、障害保険料1000円、それ以外の人、受講料3000円、障害保険料1000円。中央体育館、障害教育課、スポーツ振興係、電話 33-5882。 19ページ、広域観光連携イベント、ライドアラウンド in 奈良、奈良市田原本町、飛鳥村、吉野町。イベント期間中に設定されたスポットを自転車で訪れたり、ミッションをクリアすることでポイントを貯めて、その合計点を競うアクティビティです。いつ、どのスポットに、どこから、どのようなルートで行くかを自由に決められる、誰もが気軽に楽しめるイベントです。開催期間、11月1日月曜から30日火曜。参加費無料。スポットの一覧、田原本町は25箇所など、最新の情報はイベントホームページをご覧ください。 QR コードがあります。参加方法、遊び方。参加にはスマートフォンが必要です。専用アプリをダウンロードし、アプリ内のマップを見ながら、登録されたスポットを巡ります。スポットに着いたら、アプリを使ってポイントをゲットしてください。獲得ポイントに応じて、地域商品との交換ができます。また、上位入賞者には豪華商品が贈られます。エリアを選んでスポットを巡ろう。決まったルートはありません。お好きな時にお好きな場所からスタートできます。気になるスポットを見つけて、オリジナルのサイクリングを楽しみましょう。チェックインでポイントゲットしよう。スポットに到着したら、GPS 機能を使ってチェックインができます。チェックイン完了でポイントゲットです。スポットの中には追加得点が狙えるミッションがあることも。集めたポイントを得点と交換しよう。 ポイントを集めて終わりではありません。集めたポイントを使って得点と交換できます。順位を競い合うだけでなく、頑張った分だけみんなにプレゼントします。ルーツスポーツジャパン内、ツール・ド・日本事務局、電話 03-3354-2300。 一緒に食べようよ、子ども食堂田原本。主催田原本町赤十字奉仕団。町内の小学生の居場所づくりを目的に、子ども食堂田原本を開催しています。食事の提供は月1回を予定しています。参加無料。日時12月18日土曜正午から午後1時30分。場所青垣障害学習センター2階調理室。対象幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原本小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。定員約30人。メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。問い合わせ、申し込み、12月6日月曜までに、NPO 法人子育て健やかサークル、電話 35-3835 へ。詳細は QR コードを読み取ってください。QR コードがあります。20ページ、令和3年度秋季企画展。弥生の食卓、カラコ、カギ遺跡の食事。カラコ、カギ遺跡からは、当時のお米や植物の種子、動物の骨をはじめ、海からもたらされた魚介類なども含めたバラエティ豊かな食材が出土しています。本企画展では、カラコ、カギ遺跡の人々が、どのような道具を用いて、食材を調達して調理していたのかを紹介し、カラコ・カギ遺跡の食事がどのようなものだったのかを探ります。期間11月13日土曜から12月19日日曜午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、月曜日休館。展示・解説。11月14日日曜午後2時から3時。場所青垣障害学習センター2階会議室。特別展示室。観覧料大人一般200円、常設展との共通券300円、高校生大学生100円、常設店との共通券150円。入館無料日、関西文化の日、11月13日土曜、14日日曜。秋季企画展関連シンポジウム。共催水田稲作技術比較研究プロジェクト。聴講無料。研究集会、日時12月18日土曜午後1時から5時、受付午後0時から。場所青垣障害学習センター。研修室、視聴覚室、サテライト会場。内容講演、弥生水田の姿を求めてカラコ・カギに水田を開く。奈良県カラコ・カギ遺跡史跡公園実験水田1年目。奈良県立橿原考古学研究所岡田健一さん。トロ遺跡の実験考古学、弥生水稲農耕集落モデルの再構築。静岡大学 篠原和弘さん。実験だから考える弥生時代の米収量。株式会社パレオラボ、菊池由紀子さん。農具機能論の構築に向けて、福岡市役所鶴木康介さん。シンポジウムコーディネーター、山形大学白石哲也さん。株式会社パレオラボ辻康夫さん。登壇者岡田さん、篠原さん、菊池さん、鶴木さん。定員90人、抽選制。申し込み方法、往復はがきに11月10日水曜から12月3日金曜、消印有効。申し込み先、郵便番号 636-0247、 奈良県四季郡田原本町坂手 233-1、 田原本町教育委員会事務局文化財保存課課、インターネット、カラコカギ考古学ミュージアムホームページに案内を掲載します。なお、往復はがき往診の裏面に住所、氏名、電話番号を記入してください。抽選結果返信日12月上旬。シンポジウム日時12月19日日曜午後0時30分から4時40分。受付午前11時から。場所、青垣障害学習センター弥生の里ホール。内容、第1部弥生の食を創作する、仮の題、県立四季の高校フードデザイン科生徒。第2部弥生の食文化を考える、講演、弥生時代の採集植物と栽培植物。岡山理科大学、那須弘夫さん。弥生時代の狩猟漁労、東海大学丸山正史さん。弥生時代の食にまつわる道具、東京都立大学山田正久さん。すすこげから見た唐子鍵遺跡の深鍋による調理方法、北陸学院大学小林正史さん。シンポジウム、コーディネーター、田原本町教育委員会事務局藤田三郎、柴田正樹。登壇者、那須さん、小林さん、山田さん、丸山さん。定員200人、事前申し込み不要、先着順。唐子鍵考古学ミュージアムホームページの QR コードがあります。唐子鍵考古学ミュージアム、電話 34-7100。 21ページ、史跡公園を楽しみましょう。田原本史跡公園祭り。日時、12月4日土曜、5日日曜、午前10時から午後4時。小雨欠航。雨天の場合は一部中止、またはプログラム変更あり。場所、唐子鍵遺跡史跡公園。内容、古代ものづくり体験ブース、市町村文化財 PR ブース、田原本町 PR ブース、ステージショー、なぞなぞラリー、ジャンボ輪投げ、お弁当バス。臨時駐車場を用意していますが、北小学校運動場、雨天時使用不可、 数に限りがあります。俵本駅、道の駅レスティカラコ鍵館でシャトルバスを定時運行しますので、そちらもご利用ください。文化財保存課、電話 32-4404。 いつまでも元気で過ごすために、第2回生き生き100歳元気交流大会、コロナ禍でも安心してできる生き生き100歳体操を目指そう。新型コロナウイルス感染症への対策などを工夫している団体の取り組み発表や、今年度4月から6月までの体操実績がある90歳以上の継続者に対し表彰式を行います。皆さんのご参加をお待ちしています。日時、11月24日水曜午後2時から4時、受付午後1時30分から、場所、青垣障害学習センター弥生の里ホール。内容、表彰式、団体取り組み発表、超介護予防リーダーによるパフォーマンス。なお、当日直接ご来場ください。事前申し込み不要、参加費無料。地域包括支援センター、電話 34-2104。 親子で協力して木工教室、親子ふれあい体験教室。一緒に木工細工を楽しむことでコミュニケーションを増やし、親子の絆を深めましょう。日時、12月4日土曜午後1時30分から4時30分。受付午後1時15分から。場所、青垣障害学習センター1階工作室。対象、町内在住の小学4年生から6年生とその保護者。親子2人で参加。保護者1人、子供1人。定員6組。材料費、1家庭につき500円。申し込み方法、11月12日金曜までに申し込みフォームまたは障害教育課へ電話で。応募多数の場合は抽選。参加の可否を11月17日水曜までに連絡します。 QR コードがあります。障害教育課、障害学習係、電話 32-6193。